高橋玲の殺伐 EKV 改め。朝鮮がね、戦争になるじゃないかみたいな、そんな感じの話題が今は持ちきりですけれども、日本人って危機感ないよねやっぱりねなんかいくらニュースでさ、北朝鮮がなんちゃらなんちゃらだみたいなさ、アメリカとなんたらだみたいな感じになってるけども、で中国がロシアだみたいな感じの、その隣国の中でも日本が一番多分危機感ないねまあ確かにその韓国とかのその、ね、事情はよくわかんないけども、日本人ってさ、そのテレビでワーワー言ったところで、なんか僕たちは特に大学生でさ、この、まあ、20そこらまたは18、19ぐらいのさ、人たちって北朝鮮がやばいやつっていう印象のまま育ってきてるからさ、今更って感じだよねそんなとこあると思うんですよ、誰しも。なんか気がつけば北朝鮮がなんちゃらなんちゃらだ、キムキムなんちゃらだみたいなさ、そのまあ代替わりはありましたけど、そこで言われてる中でずっと育ってきて、でずっと特に膠着状態でですよ。でそれでまあなんか時々打つじゃん、そのテポドンとかも流行ったけどさ、小学生とかだったから、その小中学生だったからテポドンとかいうその面白い名前のさミサイルがあるらしいよみたいな感じで、まあ、ある程度流行って、その意識はその北朝鮮とかに向いてたかもしれないけど、結局、まあ、打ったは打ったで大体日本海に落っこちるみたいなパターンが大体ですから、その危機感がすごくないよね。大体僕なんかすごい思ってたのが、そのちゃんと火薬積んでんのかなって、そのたまに北朝鮮が撃つミサイルがあるけども、それが日本のどっかに落ちたらどんくらいの被害が出るのかって僕はちょっとよく分かんなくて、その打ち上げ実験失敗して日本海に落ちたからゴミがどうかみたいなさ、それで拾い上げたみたいなことよく言ってるけど、それが実際本土に落ちたらどうなるんだろうね。そういうことがちょっとよく分かんなくて、あまり危機感がないっていうのもあるだろうけど、そもそもどこに狙いを定めてくるかもさ全然分かんない状態で、でそれで警戒しようって言われてもなかなか難しいよね。まあ確かにそうだから、実際そんなミサイル撃たれたらもうね、逃げ場なんてないじゃないですかそんな状態で僕たちに何ができるかっていうと何もできないわけで、ねえ、不安を煽られているだけ、まあ、知らないよりかはマシだと思うよ、ね、えそうなんだけど、まあ、僕が言いたいのは J アラートって知ってますよね皆さんね、おそらく J アラートっていう、まあ、サイレンみたいのがあるわけですよ。まあ、分かりやすく言えば空襲警報みたいなもので、まあ、これ、まあ、空襲だけじゃなくてですよ、例えばミサイル撃った時に鳴る、まあ、地震とかもそういうの1回くらい鳴ったことあるらしいんですけど、その特別なサイレンがありまして、緊急時にもう全国に一斉に流れるんですね。全国なのかな、地震の時は分かんないけども、例えばそのミサイル、北朝鮮がミサイル発射したよってなった時に、まあ、全国一斉に流れてもう警戒してくださいみたいなサイレンがあるんですよ。これなかなか聞いたことないんじゃないですか皆さん多分、うん、実際に聞いたことない人は聞いておくといいかもしれませんね。あの YouTube に普通に上がっているので、なんとも言えないサイレンですよ、まあ、怖い怖い、うん、なんか多分夜一人で聞いたら怖くて、その後どうしようどう逃げようみたいな感じをね、上尾も言ってたけどさ、その避難ルートを確認するような事態に陥るので。あとこれご法度なのが、スピーカーとかで流すのは本当にご法度です。あの自分だけが聞こえるような、実質で流すのはいいけど、例えば学校の教室内とか電車の中とかでイヤホンでまあ聞くならまだいいけど、それをスピーカーで流すと普通に犯罪で捕まりますからね。それ緊急時のものなので、その J アラートっていうのがこういう音だって知ってる人は普通にビビりますからねビビるというか、普通にもうなんていうんですか、パニックに陥る可能性がある。そういうのは本当にやめた方がいいので、ただ聞いておいて損はないだろうと、なんとも言えない音ですよ。まあ、なんかその聞くところによると、まあ、本当かどうか分かんないんですけど、まあ、例えばミサイルが発射されてそれが鳴った時にはもう遅いって言いますけどね、だからもう覚悟してね的な意味合いだっていう風に言われてますけどね、うん、まあ、確かに逃げられないからね。だから どうなんですかね。その例えばミサイルが東京に落ちたら確かに大惨事、まあ、どこに落ちても大惨事なんですけど、まあ、例えば鳥取に落ちたら、鳥取なんてもう砂漠になっちゃいますよねもともと砂漠か砂漠ではないか、砂丘でね、まあ、そんな感じで、まあ、警戒はしておいた方がいいっていうか、僕たちが何を一番危ないかっていうと、東京とかこの埼玉近郊に住んでる人が何を気にしなきゃいけないかっていうと、そのアメリカと北朝鮮が、まあ、どこでもいいんですけど、その北朝鮮とどっかが戦争を始めた場合、まあ、日本にそのミサイルが飛んでくるとかいうのもあるんですけど、僕たちにとって一番気にすべきことはその なんて工作員がいるわけですよ、少なくともおそらくね、まあ、いない可能性もなくはないけど、まあ、大きな確率いるわけですね、工作員が、北朝鮮の工作員が日本国内に。そういう人たちが何をするかっていうのの方が問題なんですよね、僕たちからすると。まあ、テロを普通に起こしますよ、それこそなんかサリンとかぶちまかれる可能性もあるから、何もしてない一般人が多分一番先に死ぬのでそういうところだけやっぱ警戒しておかなきゃなっていうところですよね。まあ、その安全保障の問題とかは、まあ、言うとその右翼だ左翼だみたいな感じになってしまう、どっちにあの意見が傾いてるみたいな感じになってしまうので、まあ、あんま言いませんけども、ましては雑魚らしではないので資本主義の話もしませんけども、なかなかね、あ、これ褒めてますよ、雑魚らしね、あの前回が僕は一番面白かったと思う。なんかアゲオはすごい言ってたけど、そのホニャに圧力をかけて資本主義の話をした回が何回だ、60回かな、第60回、これみんな聞いた方がいいと思う。なかなか面白い興味深い内容でしたね、資本主義の限界なんていうものを話していて。なんか木村はだからその共産主義がどうとかって言ってたけども、まあ僕はそれはうんって感じだから、その政治の話をラジオでするっていうのは社会派ラジオだと言ってもね、でもアゲオのまあ、聞けばわかるんですけど、木村がなんかその強い意見をね、まあ、その正しいか間違ってるかは別として、はっきりとした意見を言うとマイクを下げるっていうねそういう技法を使ってました。あれは面白かったね、うん、で微妙に木村の声が聞こえるっていうのもまたあれは、うん、なんて言うんだろう、副産物ですけれども、確実にアゲオのマイクが拾っちゃってるだけなんですけど、あれはなかなか面白かったですよ、ザコラジオはね、うん、あれを続けていくなかなか社会派といえば、うん、あの回だけなんじゃないかみたいなところもあるけど、なんかそのね、フリースタイルダンジョンの陰を踏んでみようのコーナーもほぼ終わりを告げたようなものですけれどもそうだ、そのラジオのなんていうの、なんだろう、互いに関わっていこうみたいなね、アゲオが言ってたんで、僕もこうやって話題を出してるわけですけれども、なんか僕がその提供を読むのをやめるって言ったんですよね、確か EKV 改めの第1回で。でも普通に始めてしまったからアゲオはびっくりしたって言ってたけどもいや、ありますよそういうことも、うん、あ、まあ普通に始めちゃいましたね、あれはやりたかっただけなんで、今後も続けていきたいと思います。そしてホニャララビオリ、噛んでしまった、ホニャララビオリも上がりましたね。なかなか丁寧にみんなのことを紹介していて、とても面白かったです。なんていうか、今年は本当に撮っていくって言ってたんでね、皆さんも聞いてみて出てみてください。どこのラジオもね、まあ出たいって言えば絶対に出してくれると思うので、うん、そういうなんていうの、自分から関わりに行くことも大事ですのでね、ラジオ、まあ新入生ラジオっていうのも、まあ後で話そうかな、新入生ラジオっていうのがどんなものかっていうのはまだどこも話してなかったと思うからやってみようかな。はい、ということで、あ、自己紹介してなかったか、自己紹介してなかったね、そうだ俺今日、そうだ、この北朝鮮の話題からちゃんと自己、いつもの吉田久典風の あの自己紹介をしようと思ってたのに忘れていた。それでまあ何が今よくニュースで取り上げられてるかっていうとさ、アメリカの空母カール・ビンソンが動いたよみたいなことをよく、まあ知らないニュース知らない人でも耳に聞いたことぐらいはあると思うんですけど、 なんだよカール・ビンソンってっていう感じじゃないですか、日本人からすると。日本の空母とかそういう名前、例えば今カンコレが流行ってますけど、まあなんて言うんですか、僕ももうやめちゃったんであんまよく分かってないですけど、例えば日本の戦艦空母とかで言うとヤマトとかさ、そういう随格とかさ、昇格とかさ、そういう例えば鈴屋とか、日本人の名前ではないよな、少なくともみたいな感じの名前が多いんですけど、アメリカって違うんですよ。そういうね、人の名前を空母、特に空母にはつける、形がありまして、僕も そこまで詳しくないんで言えないんですけど、 ロナウド・レーガンとかさ、ジョン・F・ケネディとかいるわけですよ。そういうなんて言うんですか、ちょっとド忘れしちゃったけど、そういう なんていうか大統領の名前とか、その軍事に、例えばロナルド・レーガンはまあ大統領か、なんかカール・ミンソンはなんだっけな、その海軍、ちょっと分かんないけど、海軍の拡張に尽力した人みたいな感じらしくて、大統領ではないんですけど、そういう功績を残した人の名前が称えられて空母につけられるみたいな感じなんですね。はい、ということで、どうも、いつかレイセンという戦艦ができてほしい、そんな思いを持っています、高橋玲のふざわつ EKV 改めパーソナリティの高橋玲でございます。これが言いたかった、これが今日は言いたかったのに忘れて、もう10分も喋っちゃってる。10分って意外と短いんだね5分間ラジオっていうのを今度撮るかもしれないよ はい、それはまた後で話そうかな。はい、ということでこの番組はですね、私こと高橋玲が面白おかしくブルースな30分をお届けするトークショー番組です。今週のゲストはいませんが、まあこれは後でいいや。はい、ということで高橋玲の殺伐 EKV 改め、あ、カッコ改めじゃないからねこの番組、高橋の殺伐 EKV 改めだからね、カッコいらないので読まないでください。はい、苦情ではないですけど、まあ読んでも読まなくてもまあ別にいいことにします。はい、最後までお付き合いください。高橋玲の殺伐 EKV 改め、この時間は新歓期の終わりを告げる霊戦がお送りします。
全てがわかるパチコ語録、1
お前雑魚かよ、
2青くんさ、
3
それは違くね、
4
彼女欲しい。
高橋玲の殺伐 EKV
の殺伐 EKV 改め、はい、お送りしております高橋の殺伐 EKV ですが、新入生ラジオと5分間ラジオの話をしましょうかね。あの結構 LINE を見てるとね、新入生が入ったようで、 LINE 参加イコール新入生が入ったっていうことになるのかどうかはまた別の話ですけど、まあそんな感じでちょっと新入生がやるかもしれないイベントの話題ですね。5分間ラジオっていうのは、まあただマイクの前に向かって5分間自分一人だけが喋るっていう、この EKV の6分の1の番組ですね。まあ1年生だからとてもきつい番組なんですけど、僕も1年生2年生3年生と毎回撮ってて、まあ基本的に1年生だけが撮ればいいんですけど、5分間自分の好きなことについて、また喋りたいことについてですね、1年生が話すという機会でございます。これまあやるかわかんないよね、これはこれだけはちょっとやるかわかんないけど、まあやりたい人はやってみればいいんじゃないかな。5分一人で喋るっていうのはどんだけ難しいことかわかりますよ本当に。なましてや30分喋れますか。でもね、この一人ラジオはぜひやってほしいからみんなに、そういう機会もちょっと設けられたらいいかなって思います。まあや多分これは強制ではないけど、強制のやつが新入生ラジオっていうのがありまして、6月末ぐらいまでに一回、まあ多分次のサークルぐらいで、くじを引いてですね、グループを作るんですね。その、3、4人ぐらいでグループを作って、そのグループの人たちと一緒にラジオ30分番組を1本作ってみるっていうのが、新入生ラジオなんですけれども、だからその新入生全体で どんなコンセプトにするか、タイトルは確かに全部一緒にするんですよね。タイトルは全て一緒にして、どんな番組にするか方向性を決めて、コーナーを共通のもの一つ、みんなで相談して作った共通のコーナーを一つ入れて、であとは各班ごとの一つ、特別のその各班のコーナーを一つ入れると。まあどういうことかっていうと、僕たちの4年生、今の4年生の時は、やれるとこまで、なんだっけ、新人特番、やれるとこまでやってやラジオっていうのをやったんですよ。で、そのコンセプトっていうのはまあ、1年生だけど、まあやれるとこまでやってやろうじゃないかみたいなコンセプトでですね、最初どんなあれだったかな、コーナー何やったっけ、自己紹介、他己紹介みたいな感じだったかな、確かそうだったと思うんだよな、記憶が曖昧だな、他己紹介みたいな感じで、でそれは 全グループかな、全グループ共通で、まあ、4つぐらいグループがあったんですけど、全グループ共通でやって、でもう一つが、できるとこまで合わせてやらっていう、このもう一つの番組があって、番組じゃないコーナーがあって、例えば犬猫どっち派みたいな、そういう一つの質問があって、せーので猫とか犬って言って、全員会ったらよかったねっていうなるコーナーの、まあありがちなコーナーなんですけども、そういう風にコーナーをつけて、あとはエンディングと。で、ここで自分たちでフリー音源から BGM を探すっていうことも初めてやりますし、このミキサーっていうか、まあミキサーを使ってですよ。で、あと、録音ソフトを使って、編集までしてあげると。それが、まあ課題みたいなもんなんですけど、これをね、新入生みんなにやってもらって、上級生が聞いて、喜ぶと。そういう企画なんです。これはみんなにやってもらえると思います。はい、そんな感じで新入生ラジオの紹介でした。これコーナーにしちゃうのもったいないな。ここで締めるのもったいない。あ、今日からそうだ、あのこれ僕が前は決めてたんですよ、28分までに絶対に、切りたいと思います。28分、なんかやっぱり30分を超えると聞きづらい、僕の 通学の時間帯っていうのもあるんでしょうけど、30分を超えるとねちょっと長いなって感じ始めて、28分ぐらいだと、まあ、短い、ちょっと短いけど ちょうどいいかなみたいな感じ になると思うんですよ。で実際にラジオって、まあ、地上波のものを、まあ、基本的にラジオって言うじゃないですか。でそういう番組って番組の枠があるので、なんかそのきっちり時間が決まってるんですよ。例えばラジオキャンパスだったら53分で絶対に終わりなんですよ。なぜならその間にまた番組とか CM とかが入るから。ラジオって何で収入を得てるかっていうと、まあこの SBC の番組は収入もらってませんけど、基本的になんでそういうテレビとかもなんでやってられるかっていうと、全部ほぼ広告収入なわけですよ。だからちゃんとラジオであってもラジオ CM っていうのをちゃんと挟まなきゃいけないですし、ラジキャンの後はなんか短い番組が入ってたと思うんだよね。で、大体その CM1 回やるのに2分ぐらい撮るんですね。だからまあ文化放送を例にとると大体28分30秒からまあ28分ぐらいで終わって、で、そこで後に CM がですよ。まあ各番組の宣伝だったり、今度はどういう人がゲストに登場みたいな、そういうCM だったり、あとは商品の CM だったりが挟まるのが28分で、で例えば、夜の12時から始まったら12時28分に終わって2分 CM 挟んで12時半からぴったり次の番組が始まるってことで、後の番組のために、まあ、2分ぐらい削るっていうのが、普通なので、僕も28分ぐらいでやっぱり終わらせようかな、まあ、それくらいがちょうどいいんだよね。だから、1時間番組であっても1時間全部2時間ぴったりでやるっていう番組はあまり聞いたことがないですね。あるんだろうけどもない気がします。で僕この前からずっと言い忘れてたんですけど、申し訳ありません、僕に唯一新刊のチラシをくれたですね、天文同好会の説明をしようかなと。いいサークル。なんかそのサークルのイメージって自分が入ってなくても、なんかそのサークル検査してる人とかの意見聞いたり、あとはなんかその噂を聞いたりして、あそこはいいサークルだみとか、悪いなんかあそこはちょっとウェイだみたいな、そんな感じのイメージが出来上がっていくもんなんですけども、僕はちょっと新刊期で僕にはあんまりチラシをくれなかったですね、その新刊のビラを配っている人が唯一僕にチラシをくれたサークルとしてちょっと紹介しておこうかなということで、一宮くんっていうですね、2年生の子が結構熱心に活動してるらしいサークルでして、まあなんかやっぱ天文っていうだけに星見って書いてあったね、チラシには。新刊星見とか、あとはまあ普通にバーベキューとかやったりで、冬合宿って、夏合宿なんとか星見って書いてあった、ね、冬合宿は冬合宿だけだったんだよね。だから冬は多分星を見ないんだと思います。わかんないけども。そんな感じでですね、天文は意外とそんな悪い噂を聞くことがない。基本的にサークルって、あそこはなんか良くないよみたいなとか、あそこはただの飲みさみたいな感じでよく聞くことがあるんだけど、天文はね、そういうのあんま聞いたことがないので、もしかしたらいいかもしんないね。だからおそらくツイッターもやってるでしょう。または、SBC の人は一宮くんに行って、見てくださいということで、天文同好会に義理を果たしたところで一旦、ジングルです。
こんばんは、殺伐 EKV でございます。司令とも相談しまして、ある目標を立てさせてもらいました。今年中に100回まで全部取ろう、冷戦君ということでございます。その代わり明日は大好きなヒーコーを飲んだらええやないか、冷戦君と。僕らはわさビーフを食べるからというようなことを言わせてもらいました。そんなほんまに無謀な破天荒な男ですわ。ほんますいません。これからもイケブイどうぞお楽しみください。
今週の憧れ、なんだザコラジのパクリかよって思ったやついるだろ、ちげえから。なんだっけ、今日のブルジョワっていうコーナーがザコラジでは始まってるんですけど、ブルジョワっていうね、東京品川間をヘリってさ、意外と距離徒歩では行けないと思うんだ俺は。品川田町の間がだってそもそもめちゃくちゃあるからね、多分まあヘリ移動だったら、まあね、その何でしょうか、その社長とかだったらもしかしたらやるかもしんないよ。徒歩ではね、品川東京はなかなかきついと思うんですよ僕は、っていうちょっと疑問を呈す感じですけども、このコーナーはですね、不定期コーナーでございます。まあミニコーナー的にやっていこうと思うんですけど、まあ憧れるなっていうものを紹介していこうというコーナーでございます。まあこの番組自体がいろんなパーソナリティとかラジオ番組に憧れを持ってやっているというところもあるんですけれども、それを まあ、どんどん出していこうということで、今回の憧れはですね、ラジオの提供読みですね。僕もずっとやってたんですけど、まあ、いろんな提供読みっていうのがあるんですよ。で、例えば一つの番組、わかりやすい例で言うと、なんだろうな、まあ、なんか紹介したかもしれないけど、東京モーニングレディオっていうのが J-WAVE にありまして、別所哲也さんがやってる番組なんですけども、一つの番組を一つのスポンサーだけで成り立たせるっていうのはほぼ不可能なんですよね、今の時代、この不景気の時代で。だ、まあ、いい例がサザエさんですよ。サザエさんはずっと東芝一本でやってきたわけですけれども、まあ、今は東芝以外にもいっぱいやってますよね。サザエさんは東芝の提供でだったのが東芝とってなりましたよね。だからその別のスポンサーが入ってきた、なんかその別のスポンサーの CM が入るっていうことですよ。だからその広告収入の分、サザエさんは運営していけると。でも僕の知ってる唯一一つの、ラジオ以外でね、テレビで一つのスポンサーだけやってんのが日立の世界不思議発見ですよね。あれは日立プレゼンツですから、日立一本で日立の CM しか本当にやりませんからね。だからあれは本当にいい番組ですね。草野仁さんも僕大好きですし、まあそんな感じで提供読みっていうのがあるんですけれども、その中でもラジオでよく耳にするのか、This program has been brought to you by なんちゃらみたいな感じですよね。その英語の読み方に僕は今日は憧れてます。なんだろう、あのミューコミプラスっていう番組でですね、吉田ひさのりさんがやってる、で火曜日アシスタントの、田所あずささんっていう声優さんが、まあ、知る人ぞ知るって感じで、ライブツアーもやるみたいですけども、その人が、ドコモの、ね、サポーターズプラスっていうところで曲の紹介をするんですよ。でその曲の紹介のコーナーが終わった後に、でその曲の紹介の仕方がなんかそのクリス・タドコラっていう、なんかその田所あずささんがちょっとふざけた感じで出てきて、このプログラムはなんとかなんとか紹介するプログラムですみたいな、100紹介みたいな感じで、その外国人っぽい感じを真似してただやるんですけど、その番組が終わった後のこの番組は何々の提供でお送りしましたのところをやっぱ英語で読んで、 This program has been brought to you by って言うんですよ。ちょっとふざけた感じで、その後に太郎あずささん何がすごいかっていうと、これ名前、まあ、おそらく出してもいいはず、この番組はその会社ではスポンサーではないですけど、その真似して言うと This program has been brought to you byNTT ドコモで、その NTT ドコモだけちゃんと言うんですよ。それがかっこいいなーって思って、超いい声だし、だからそのなんていうんですか、ふざけるところとメリハリを持たせるところっていうのが、まあ、NTT ドコモとか言っても、ドドドコモみたいなやつもたまに流れてますけど、その感じでですね、NTT ドコモってちゃんと言うのがすごいかっこいいなっていうのが今日の憧れでした。
高橋礼の殺伐 EKV 改め、
高橋礼の殺伐 EKV 改め、この時間は新歓期の終わりを告げる礼戦がお送りしました。エンディングでございます。まあ、28分に終わらせるってことを考えるとですね、まあ、5分前ぐらいにエンディングに入った方がいいのかなと思って切り上げて、あ、でもねこの番組結構編集をしているので、編集って言ってもそのジングルをね、ソフトの都合上で僕が一人でやってる都合上ですね、あんまりすっきりパンパンって入っていかないので、その間の何も無音の空間とかを結構削ったりしてるんですけども、その時間を入れると、まあやっぱ29分ぐらいに上げればいいのかな。28分00秒は目指しません、無理なので。はい、そんな感じでですね、今日は意外となんだかんだ喋れましたね。いろいろ用意してきたんですよ、こう漫画を。実はこの番組の改めにしてから新しく始めようと思ってたコーナーがですねあるんです。おすすめ紹介っていうコーナーがちゃんとあるんですよ。でその毎週ね、僕がおすすめするものを紹介していこうみたいな、そういうコンセプトのコーナーがあるんですけど、なんだかんだずるずるとそのコーナーをやらないでもいいときはやりたくないので、おすすめが減っちゃうからね、なのでやってないんですけども、今日持ってきた漫画がちょっと無駄になったなという感じですね。だから今週、まあ、いろんな都合でですね、ゴールデンウィークが来るので2本撮りをしなきゃいけないんですけども、その関係で2種類の漫画を持ってきたんですけど、それを来週分で1冊だけ紹介しようかな。タイトル言うのも、まあ、タイトル言ってもいいか、一つはイニシャル D っていうですね、漫画、もう大好きな漫画ですよ。僕が車が好きになった理由はこれのイニシャル D からと言っても 過言ではないイニシャル D なんですけれども、このイニシャル D サークルに置いてあるのでぜひ読んでみてください。 1巻から12巻まで、でもなこれその内容はまた今度にしましょう。イニシャル D っていうのと、あともう一つ持ってきたのが鈴鹿ですね。これは来週紹介しようかな。鈴鹿はね1から3巻まで持ってきたの、なんで3巻で止めたかっていうのも合わせて来週、説明したいかなと思います。はい、ということでですね、先週は、はるたくんがゲストに来てくれましてありがとうございました。あのたとても楽しいラジオが撮れたと思いますけども、なんかねやっぱりゲストの扱いが下手になったね。前はもうちょっとゲスト会は面白くっていうか、なんか盛り上がりを見せたトークができていたと思う。特に小金丸さんの回とか、あとはお蔵入りになっている24時間ラジオの回とか、あの時はフィーバーしてたね。だからなかなかうまく撮れてた気がするんだけども、なんかその腕前が落ちていたので、ちょっとリベンジという感じも込めてですね、次回、来週はですねゲストが登場します。その名も佐藤圭君っていうね、1年生の子を、まあ、呼んでみましたので、お楽しみに、来てくれますのでね、今回はちょっといろんな思考を凝らしてやってみたいと思いますので、はい、まだ意外と時間あるな。何の話する？何がいいかな。懐かしいって、この一応ネタ帳っていうものをつけてるんですけど、このイケブを取りにあたって懐かしいっていうのがありまして、昨日水曜どうでしょう見てましたら録画してあったやつね。で、大泉洋さんが久しぶりに泊まったホテルで、懐かしいな大泉くん、懐かしいねって嬉野くんが言ってたよみたいな感じで言ってたんですけども、懐かしいっていいよね。懐かしさを覚えるタイミングって本当に時々、まあ、今俺たちのさこの年齢じゃあんまりないけども、たまーにあるじゃん。うわ懐かしいっていう、懐かしいって何なんだろうって昨日夜考えたんですよ。何懐かしいってって思って、なんか懐かしいってさ、たださ頭の中でかっこいいとかと違くない？かっこいいなって思うのとかと、あ、かわいいに、いやでもかわいいとも違うよね。懐かしいってさ、そのなんかその明らかなかっこよさとか痛さとかかわいさっていう刺激をさ、明らかなものを受けたわけじゃないのに、なぜかなんかふって湧いてくるのが懐かしさだなって思ったの。例えば目で見ただけが懐かしいじゃないじゃん。鼻で嗅いだのとかもいきなり懐かしいっていうか、デジャブみたいな感じがまあ懐かしいっていう風になるんだけど、なんかそのなんだろうね、もわっと襲ってくるのが懐かしさだなって思って、いや懐かしいって何って昨日思ったんですよ。懐かしいって何ですかでも何なんだろうね。でも懐かしいって感覚ってすごいいい感覚だなって思って、なんだろう、うわ懐かしいなって思うのはなんか刺激ではないんだけど、刺激になる感じがしませんか？どうですかなんか僕すごい懐かしいっていう感覚が好きなので懐かしいってメモったんですけども、そんな懐かしいじゃ懐かしい〇〇を募集しようかなザコラジはその今募集してるのは何々と何々と何々ですみたいな即興で考える大喜利みたいなコーナーをね最後にやってますが、あれも結構なんかザコラジは腕上げたなっていう感じ、僕が言うのもなんですけども、なんかすごいなんか最近特に面白くなってきてるんで、おすすめの注目の番組ですね。はい、では時間が来たので、この番組ではですねメールを募集していますので、宛先は ekvv@excite.co.jp ekvv の部分だけ、大文字で、全て大文字でお願いいたします。よろしければメールを送りください。でメールを送るのめんどくさい人はこのブログのコメント欄にコメントでもしてくれれば全然取り上げますので、よろしければお願いいたします。そして、来週は、佐藤圭君が登場です。この時間のお相手は高橋玲でした。今週はこの辺でさようなら。